行続き
日本語虎の巻。はい、始まりました。日本語虎の巻、巻子です。
虎です。
このポッドキャストは日本語教師の巻子と高校生の虎とでお送りしています。ちょっと角度を変えたらすごく大きな音。はい、
はい、
不幸続き。
そう、はい、
はい、
ここのとこ1週間ぐらいですね、うん、ひどい毎日が続いてまいりました。
そうなの？
本当ですよ。
なんかあったっけ。ああ、転んだ。
うん、前日が雨で、まあ、ちょっとさ、何アスファルトっていうのかな、そこ、
うん、
がちょっとね、あのに水が若干張ってたりとかしてね、滑りやすかったんですよ、
うん、
そこ僕が自転車で滑走してたところ時に、鳩がなんかわかんない、羽休めてんのか何なのか知らないけど、
うん、
なんか突っ立ってたんですよ、
うん、
でふ、まあ、まあ普通に、まあ、自転車でジャーっていつもね行くんだけど、
うん、
でまあそしたら、まあ、大体バーって逃げていくじゃん、
うん、
まあ逃げてったんだけど、その方向が逆に向かってくる方向で、
うん、
顔に鳩がバッって、ね、ぶつかりそうになったんだってそう、その時に僕は、うん、うわっと思ってかわすんですよね、
うん、
で一回ブレーキしてかわそうと思ったんですけど、ブレーキした時に、
うん、
後輪だけジャッて滑って、
うんうん、
で僕が前に投げ出されて、
うん、
あの野球でいう何ヘッドスライディングみたいなのが使ってジャーってなったんですよ。
自転車事故多いね。
僕多いね、
うん、
でもね今回に関してはねもうしょうがない類ではある、
まあ、相手がハットね、
うん、はい、でそこでねスライディングして僕はあの右手をね結構深めの傷を負い、左はね出血しなかったんだけど、
うん、
あと右膝左膝にもね怪我を負いっていう状態で、うん、あの前回前々回、
うん、
行ったあの長島スパーランドに行ってまいりました。
はい、
いや本当にもうこれが本当第一の不幸ですよ。
怪我した状態で行ったってこと？
すごく痛いですよ。
はいはいはい。
でまあそんな怪我した状態、まあ、右の手のひらなんで、
あ、つかめにくいバーが、
そうバーがあのね、まあ、前日で練習してた時は、まあ、ずっとギュッてね握ってたから、
うん、
まあ、バー握るからそんなに怖くないんだよ、
うん、
でも右手、利き手の右手がそんなに強く握れないってなると、
う
ん、
でしょうね、
話が変わってくるんですよ。
握っても痛いし怖いし、ね、
そうで、もう僕はねそこでもう第二の不幸、
うん、
はい、もう老いすごくいつもより怖い中で、
うん、
もうでもいやもう本当に最終的には結構強めに握ったよ、
うん、
ちょっと血が滲むけど、
うん、
でもこれが本当文字通りの血が滲むような努力っていうのやつなのかと思って、
うん、違うけどね、
うん、すごく痛い中ガッと握って、
うん、
でそのまた何僕の大っ嫌いなジェットコースターを経験するわけです。
どうでした？
はい、まあ非常にね、
うん、
まあ、怖いっすよそれは、
うん、
なんだろうね、でもいや本当怖い根幹が見えたっていうか、
うん、
高いところが怖いんじゃない、それはもちろん、
うん、
そんな高いところが怖いんじゃなくて、
うん、
スピード怖いのかなとかね、
うん、
自分が制御できないから怖いのかなとかね思ったんだけど、
うん、
いやだったら回転とかも怖いはずなんだけど、
うん、
回るのとかどうでもいいんだって。
あの宙返りは OK だったの？
あの全然
それ全然でしょ。あんな
宙返りはしてないんだけど、
してないんだ。
縦の回転じゃなくてこの横の回転、
横なんかもう全然だ、
何も怖くないんだって。
普段からやってるじゃん、だって横なんて
やってねえよ
というかなんかベッドでゴロゴロゴロってやったりとかさ、
それやってるうちなの
それとかあんま変わんないじゃん、
ぐるぐるぐるって。いやちょっとなんかだから逆になった時に肩に、
うん、
バーがめり込んで痛いけど、
うん、
それくらいなんかね、
あんな大したことないよね。
恐怖より痛みが勝つ。
あのなんかバリウムの検査の方がよっぽどかきついわ、そう言われてみると、
うん、
横に回転したりなんかゴイーンってすげえ斜めにされたりとか、これジェットコースターなんですかって思う時ある。
いやでもあれじゃん、でもほんとね何が一番怖いかってやっぱ浮遊感ですね。そこが、
そうね、それが一番気持ち悪いよね、ほわーってね、
なんか下が抜ける感じなんですよ。
うん、分かる。
あれってそう、まあ、理系のやつになんでって聞いたら、それなんで起きるのって言っても、自由落下がどうたらこうたらどうたらこうたらって言って、まあ、すごくね
意味分かんない
内容ですけど、
あ、そうで克服できた。
いやでもいや半克服ぐらい、
うん、 まあいいんじゃない、
あの弱いやつ、
うん、
そんなに、まあまあまあまあ、なんか最もすごい有名なさ、ジェット、うん、なんか
怖いやつ、
怖いやつっていうやつはそれも無理だけど、
うんうん、
でもある程度までだったら多分いけるんだなってことは俺分かった、
うんうんうん、そうでしょ、お母さんが言ってた、あの一瞬90度に落ちてあとはスクリューでゴロゴロっていくだけだよってやつは全然怖くなかったでしょ、でしょ、あの一瞬だけなんだって、で、
はい、
あれ落ちるもう浮遊感だってもう 0.1 秒ぐらいじゃん、わっ、あ、終わったみたいなさ、
いやいやいや、もうちょっと長いけど、
うん、
でもなんか言ってちょっとだなと思って、うんうん、なんかね
あれはね、
うん、ただ、
うん、
スチールドラゴンは
ね長い、
あの僕あのちゃんとあのね旗から見てた時、
うん、
だから、
うん、どんだけ落ちてるか
何秒間落ちてんのか、
うん、
何秒計測しまして、
わーって落ちてる、わーってさ声出して、でなんか声が出し切ってもまだ落ちてるからもういいわって途中で諦めちゃう、
いやもうね無理無理無理と思って、本当にすっごい長いんだって、1回目は俺測ってなかった、
何秒だった、
5秒21です、
長
っ、5秒間の落下、いや5秒短いじゃんとなるけど結構長い、いや
長いな、
そうすごい長いよ、う
ん、今ちょっと5秒ちょっと頭で考えてみたけど、うん、
すっごいグーってすごいずっと浮いてるから、
浮いてるね、あのね、そのあのふわがふわっていうのが5秒続いてるともう長い、それは長いわ、
うん、
なんか3秒ぐらいマックスじゃないと思うけど、うん、
そうね、
だからもうまだ続くのってなんか冷静に思っちゃうから、でもたった5秒でそんなこと考えるんだね、
うん、
でなんかもういいわってちょっと思ったけど、うん、
めちゃくちゃ怖いよね、本
当に。藤山も結構きつかった気がする、藤山もめちゃめちゃ高いところまで行くんだけど、でもやっぱ一番高くて一番その落下の長さが長いのはスチールドラゴンだっていうね、う
ん、あれが日本一だよ、
そうそう、
90何メートル、
あれギネス取ってるでしょ、あれも、
あれ、それは長さね、
長さ、落ちる長さ、
違う、
ジェットコースター
の
長さ、
全体のコースの長さが、いや、世界一なの、
藤山もギネス取ってるでしょ、あれは何、落ちる落下の長さ、藤山もなんか、あ、藤山とね長島って争ってんだよ、
そうだから怪我に生むんだよ
だギネス取ってるのが日本にあるからさ、なんか海外のジェットコースターってどんなんなのかなとかさ、もう楽勝でやっぱ乗れちゃうのかなとか思うんだけど、なんかこう安全制度的に海外のってちょっと怖い、
え、
何
あれ、なんだ、え、でもこれどうなんだろう、藤山は高さ79メートル、最高時速130キロ。巻き上げの長さ 71.5 メートル。巻き上げって何？
もう一回グワーって上がるときってこと？わかんない。
で、最大落差70メートルという
4
つの項目で、建設当時それぞれ世界一というギネス記録を樹立って書いてあるけど。
まあでも建設当時だもんね。なんか結局ギネスさ。
1996年時点。
そうなんだよ。なんか塗り替えられてるから、今は、どの国の何がトップなのか分かんないけど、もういいよ、
そう、でも富士急ハイランドは通算9アトラクションでなんと14項目のギネス記録を達成してる、
富士急、
うん、
あ、そう、結構取ってるっぽいね、うん、あのドドンパとかもいきなり、あのいきなり最初にバッてスピードが出る、
うん、
のなんかあれでしょ、ギネス取ってるでしょ、いきなり200キロとか出るんじゃなかったっけ、
180キロ、
180キロ、うん、だから
おかしい、
そう、首やるから、その首が弱い人は乗らないでくださいみたいな、
うん、
あのムチ打ちみたいになるじゃん、だからそれさ乗ってからその看板見ておいって思って、わし首いかんよとか思ったから、
うん、
もう必死で壁、あの頭をグーってつけて、首、あのヘッドセットじゃないけど、その頭の部分のところにね、壁に、うん、もうめちゃめちゃ力入れたよ、もうおかげですっごい肩凝った、
うん、でもドドンパってなんかさ、
うん、
何しょっちゅうさ、何そういうなんだっけ、
あのメンテナンスね、
メンテナンスソースが入るんだって、
ドラもそう、スチールドラゴンもめちゃめちゃメンテナンスしてるよ、だから嫌なんだって、
でも入らないよね、この間入らなかったので一回も、
あれ珍しい、最近やってないから珍しいけど、もうしょっちゅうさ、なんかね、スチールドラゴン途中で止まりましたっていうのが何回もニュースであったんだって、
え、マジか、
そうだよ、ほんであそこ降りてくるんだよ、階段使って、
いや、しんど、
それを聞いた時にもうなんか一生乗らんでいいと思った、一回乗ったしと思って、じゃあんなんで なんか故障とかさ出た日にはもう超嫌だ。
そうでもね、本当雨天の時は、うん、なんかあれなんだって、なんかよ、なんかあれだって、なんかスピードがなんか滑るから超過する可能性があるからもうダメっていう、ね、
そうそう、あれしょっちゅうさなんかやらないんだよ、なんかメンテナンス中とかそのなんか天気がとかで危ないんだよ。だから
そう、だから普通に晴れた日のとかベストコンディションじゃないと死人が出る。
そうそうそうそう、だから危ないから、なんかそういう意味でももうなんか乗りたくないなと思って、信頼できないと思って乗りたくはない。
いやでもね、いや、あのこれからスチールドラゴンに乗ろうとしている、
うん、
方にはちょっと必見なんですけど、
はい、
なんと、
はい、
ね、本当あの2回落ちるやつを克服すれば、うん、あとは怖くないっていうのが
ね、スチールドラゴンはね、大体どのジェットコースターもそうじゃん、一番最初に一番怖いとこ来るじゃん、うん、でその後はもうなんか楽しいだけっていうか、なんかわーってさ、そんなに一瞬さ、ほん、あの街中の車でふわってなった時ぐらいのしかなかったり、
うん、
あとはなんか横にギューンって行ったり、それこそなんかぐるって回転したり横に回転したりとか、そういうのが入ってるだけでなんか楽しいで終わるんだけど、一番最初にいつもなんか落ちるじゃん、そこが怖いだけで、うん、大して怖くないんだよ。
でもね、ちょっと本当でも逆に言えば、
うん、
なんかあれが乗れたからなんか何でもいける気がするけど、
うん、
でもね、いざね、あのなんだっけ、白芸、
うん、
同じあのなんだっけ、なんてとこだっけ、あそこ、富士急じゃなくて長島、
うん、
内にあるあの白芸っていうね、昔はほらホワイトサイクロンだっけ、
うん、
っていう名前のあのジェットコースターだったんですけど、リニューアルって変わって白芸ってやつになったんですけど、
うん、
まあね、怖いね。
白芸のは怖いの？何が違うの？ホワイトサイクロンと。
わかんない。
一緒でしょ。
いや一緒かもしれんけど、なんか落ちる角度がおかしいんだよね、あそこ。
スチールドラゴンの方が怖いって、絶対に。白芸はもうなんか可愛いもんだよ。
いや可愛くない。だから落ち方がおかしいって。
あれね、木製だから揺れるっていうコンセプトで怖いって言われてるだけで。
木製の時点でバカなんだって。
なんで？
だって死ぬやん。
そう、
だって火つけたりとかしたら燃えるんでしょ。だからシロアリ来たら終わりじゃん。だから負けだよ。
シロアリ来たらというか、まあ
そうだってもうね、いや、まあ、ダメじゃんそれは。じゃあって
ホワイトサイクロンから白芸になった時になんかメンテナンスしたんだろうね。じゃああのあれかも、あのシロアリ対策したかも。
いやちょっとしてくれないと命に関わる。
うん、
まあ、あとはあのあれね、あのアクロバットね、
うん、
おかしいねもうあれは。だってリュックみたいなのしょった状態で飛ぶんじゃん。
何がアクロバット？
うん、
足がついてないやつ。
そう、
うん、
あれすごい怖いって。
乗ったの？
見てた。
うん、
いやだって、いや無理だよ、体感すごい高いもん。
もうジェットコースターいいですか？
いやよくない。
どんだけ引っ張るの？
いやでも逆にだから本当につい、あの皆さんにちょっと一旦褒めていただきたい。どうしてもこれは
アクロバットの下りいらないよ。
あの
乗ってないなら、
まあ、スチールドラゴンに2回乗った僕、はい、だからこそ今言える、はい、ユニバがちょっとだけ行ってみたい、
うん、うん、みんな思ってる。どうでもいいって。
いや
どうでもいいよ、お前がスチールドラゴン2回乗ろうとユニバ行こうと、行けよって思ってるよ。
いや怖えよ。
はい、ジェットコースターもういいっすか？
はい、
長いよ。入りで半分使ってるよ。
いやちょっと本当にどうしても話したかったこれだけは。
何、僕やってきましたよアピールが多すぎてうざいよ。
いやどうしても本当に、はい、これが最後の不幸でした。
何が、まあね、大げさ、あの手の怪我とみんな、はい、あのすごい手怪我した、怪我したってすごいなんか大げさに言って、さぞかし手のひらにあのこのワンピースの傷張りになんかすごいなんかあのグワッて切り傷が入ってるかと思ってるかもしれないけど、あの親指の爪ぐらいの、 あの皮がむけてるだけですからね。
いや痛いよ結構これ。
そんなも痛いけど、そんなぐらいの怪我は日常茶飯事です。
いやそうだよ、
大げさ。
前もやったからね。
もういい、
はい大丈夫。
それがあなたのゴールデンウィーク、あれそれがゴールデンウィークのクライマックスじゃない？最初で最後のゴールデンウィークの楽しみじゃない？
まあそれが終わってはひたすらに 家で引きこもるっていう面白くない日々を、
そうでしょ、
過ごしています。
前半が楽しかっただけじゃない。前半もまあ何もなく、それで長島練習行き で遠足行き、長島2回行ってシチュードラゴン2回乗りましたよが今年のゴールデンウィークだったんでしょ。
本当に、
はい、私はですね、4月の今年は27から、ゴールデンウィークが始まるんですけど、もうゴールデンウィーク中はとにかくホテルも全部高いと、でバカバカしいので、26の夜に一人で出て、26に泊まって27、2泊して28日に愛知に帰ってきました。長野に泊まって、それからこの前言ってた新潟県まで行くって言ったっけ、このポッドキャストで
言ってた気がする。
新潟、そう、新潟何もないんだよって、佐賀張りに何もないんだよ、やばっていう話を。
あ、それではそうか、俺があんな佐賀よりひどいとこなんてねえよっつってね、
う
ん、
そうそうそう。で冬はスキー場だらけっぽいけどって、で佐賀はスキー場すらないっていうディスってね終わってたけど、いや、あのね、新潟が思った以上に面白かったっていうね。
ほう、
まあ、行ったところがね、行った場所がすっごい面白かったよっていう話で、でなんか他にどこにも行ってないんだけど、いや、もうその行った村が楽しくて、その留学生のアッシャー君とかは今からどうしようって言ってたんだけど、だけどもうそこの村にいる時点で楽しいから、いや、いいよ別にここでって、他の家も見たいっていうぐらい、なんか不思議な家がたくさん建ってる村で、もう村じゃないのね、村っていうか部落ってわかる、
集落とか、
まあ集落、あのね、もともとはその限界集落ってわかる、
うん、
もうあの人がいなさすぎて、その村に1人か2人とか、まあ、1軒2軒しか住んでる人いないよみたいな、もう本当に潰れちゃいそうな、機能してないような村みたいな、
うん、
限界集落って言うんだけど、その限界集落のあちこちに、まあ、そのもう空き家になってるすごい古い古民家があったみたいで、
うん、
もうボロボロのね、もううちの斜め前にも昔ボロボロの小屋、家建ってたじゃん。
あったね、
あのレベルって言ってたよ、うん、なんか普通に古い家でこれぐらいですかって言ったら、こんなん全然違うとかね、もっともっともうほんと壊れかけててやばいやつって言ったから、あ、多分うちの前に前建てたやつだなと思って、なんかあのレベルのもう空き巣が入るというか、もう空き巣も入らない、泥棒も入らない、ネズミとかめっちゃいそうなみたいな、もう崩れかけたお化け屋敷みたいなのを買いたいじゃないんだけど、その、まあ、まずね、まあ、なんだっけ、その村に着いた時に、そのホストマザーの人が迎えに来てくれたのよ、
うん、
で私は今からあのちょっと用事を済ませないといけないんだけどって、ちょっとその用事のところであの人にあの会ってくださいって言われて、はと思ってなんでって思ったんだけど、まあそのまあ、ついでにね、用事降りて車降りるから、
うん、
まあ、ついでに私の用事に付き合ってねっていう意味なのかなと思ったのね。でそこであのカールさんって人に会ってくださいって言われて、
うん、
カールさんって人とあと何々他にもいると思うんですけど、そこの人に会ってもらいますね、そこからあの私たちの村に行きましょうって言われたから、はあ、カールさんと思って、新潟でと思って、でちょっと聞き間違いかなと思ったの、なんかこうあだ名的なものなのか、それかこうカズさんみたいなことを言ってるのかなと思って、それはカールさんって聞こえてたのかなとか思ってたんだけど、
うん、
会ったらガチ外国人のカールさんだったのね、
うん、
であ、カールさん、あのこちらがであのアシャ君 の日本語の先生ですがいて、であのこちらがカールさんの秘書の何々さんです、こちらが何々君ですとか普通の日本人2人紹介されて、
うん、
何のこっちゃと思いながら、はい、はじめましてとか言って、でアッシャー君の日本語の先生なのすごいねとか言って、向こうはそのアッシャー君知ってるから、
うん、
うわーって話しかけてくるんだけど、こっちからするとなぜこのような人たちに会わされてるんだろうっていう感じだったの、
うん、
でカールさんって何ぞやと思って、こちらがカールさんですって言われて、でって思ったのね、
うん、
でここにカールさんがあの出してる本とかもあるんだけどとか言って、カールさんが出してる本と思って、なんじゃこれと思って、でもなんかカールさんっていう人がまあ、作った家のなんか本みたいなのがなんかちょこっとだけ並べられてたんだけど、うん、へーと思って、まあ、好きで出してんのかなとか思ってたのね、
うん、
実は結構そのカールさんって人有名で NHK でめちゃめちゃ特集されてたんだって。
え？
そうで、後々にそれを知ったのよ。でその時はまだ全然カールさん誰やねんって思いながらもう一回車乗って、 で車でブヤーって行きながらホストマザーの人が、まあ、ここはもともと宿場町でとか言って、
うんうんうん、
で教えてくれてたんだけど、でじゃあ私たちの、村に行きますって言って、村っていうか竹所に行きますって書いてね、竹所って何とか思ったんだけど、そのまあ部落の名前、
うん、
でなんかなんぞや竹所ってと思ったんだけど、
うん、
その竹所っていう村のなんか村全体をその、まあ、限界集落だったわけなんだけど、そのドイツ人のカールさんって人が来て、
うん、
でその人が、まあ、建築士かなんかなんだろうけど、その限界集落にあるめちゃめちゃ壊れかけたお化け屋敷みたいなその古民家を全部再生して、めちゃくちゃかっこいいドイツ風のちょっとでも日本のなんていうのかな、古民家もミックスしたすごいカラフルな家を建ててるのね。
へ
え。めちゃめちゃこれブログの方、ブログじゃないわ、スクリプトの方の写真にちょっと載せるけど、なんか表紙の写真にね、
うん、
すごいかっこいいの、黄色とかピンクとか赤とかのカラフルな、
うん、
なんか見てたでしょこの写真、
うん、見て見て見て、
いっぱいあって、だけどその途中途中の梁が全部日本の昔のなんていうのかな、梁って柱ね、柱の支えてる柱が全部昔の古民家の柱だから、もう特にそのアッシャーがアメリカ人だからさ180センチ以上あるじゃん、
うん、
だからもういちいち廊下歩いてても何回もくぐらないといけない部分があるんだけど、彼にとってはね、
まあね、
そう、私は小さいからギリギリ普通に歩いてて全然どこにも当たんないんだけど、
日本人って平均がちっちゃいから、
ね、そうそうそう、昔の家を建て替えてるから、そのさ全部ドアとかもちょっと低いのね、だから外国人にとってはちょっと低いんだけど、でも中めちゃくちゃかっこよくって、
うん、
1階から3階まで全部吹き抜けてて、で昔のさ古民家のってだいたい1階ぐらいしかなくて、で2階から上は多分さ倉庫みたいに使ってたのね、
うん、
で2階ぐらいまでしかないんだけど、多分そのドイツ人の人の考えで3階もこう屋根がこう斜めになってる部屋なんだけど、3階を作っちゃおうみたいな感じにして、とにかく中をすごいかっこよく改装してて、
うん、
ただその梁、その柱の長さとか大きさは一切変えないから、
うん、
昔の古民家のサイズのまま新しいドイツ風のプラス日本のモダンな感じも入れたすごいかっこいい家を昔のサイズのまま再生してるのね。
へー。
だからすっごいめちゃくちゃかっこいい家なの、どの家もすっごいかっこよくて、うん、で町中にそれが、町中というか村中にそういう感じの家があるから、
うん、
でやっぱりね見に来る人がいるみたい でうちらもなんか、まあ、途中ねそのカフェもそういう感じなんだけど、そういうカフェで喋ってご飯食べて、でそのアシャー君の家に行って、で、まあ、くつろぎながらアシャー君のフルート聞いたりしてね、
うん、
まあ、くつろいでたんだけど、今から何しようかって言われて、いやでもこの村がちょっと面白いからもうちょっと探索していいかなとか言って、でいろいろ見に行ったんだけど、なんかそうしたらなんかね、その自分の家をやっぱオープンにしてる人がいて、
うん、
なんかねじゃあ何々さん家を見に行こうかとか言って見に行ったんだけど、なんか今日も朝から何人か人が見に来たよとか言って、だから観光地みたいになってるの、自分の家が、
自分の家を、
そうでもう勝手に知らない人がもう見せてくださいって言ったらいいよとか言ってあげちゃうのね、
うん、
でもガンガン見せちゃうの中を、でここはねカールさんがこうやってやってくれたんだよとか、ここはねなんかこういう風になってんだよっていうのを、知らないおじさんだけどね、めちゃめちゃ説明してくれて、普通にねみんな仲良くなって帰ってくるんだけど、
へー、
めちゃくちゃ変わってんの、
すごいね、
そう、まあ、ほんでその見せてくれた家のおじさんが、あの置物はねインドネシアの置物なんだよって言うから、あそうって言って、僕昔インドネシアにいたからねとかって言って、いやこれまた偶然と思って、いやうちなんだっけな、旦那が日本じゃないインドネシアに前いてて、あそうなのどことか言っていう話で盛り上がって、なんか世界が狭いなと思ったんだけど、
まあ実はね
でもなんかねそんなこともあったりで、なんだっけな、まあまあそれは、まあ、不思議、そういう不思議な町っていうか町村っていうか部落だったんだけど、
うん、
でまあまあ昔この間言ったかな、言ってないかな、これではニュースでまあやってたじゃん、なんかさそういう都会暮らしでに飽きてっていうか嫌になったっていうか、まあ、田舎の暮らしを体験したくて、
うん、
そういう新潟の村に来たりとか、
うん、
あと他にも福井のね村に来たりとか四国に行ったりとかする人っていっぱいいるんだって、
うん、
で、まあ、福井のある町がね その都会から来た人に対する注意喚起みたいな人でね、のルールブックみたいなのを配ってて、それが結構さ笑えたんだけど、あの田舎暮らしにはプライベートはないと思えとかいろんなイベントがあるけど全て参加しろとか、
うん、
なんか結構なんか今のうちらの普通の生活からするとちょっとそれありえないんじゃないっていうようなきついルールがいっぱいあるんだけど、でももう本当にその通りだなって思ったのがまさにそのカールさんの作った村なんだけど、もうさ村がもう小さいコミュニティすぎて、いい面はね、いい面で言うと全員家族なの、
うん、
みんな知ってるの、
うん、
みんな全部知ってるの、そういう意味でプライベートがもうないのね。でアッシャー君いるじゃん。でアッシャー君の家の隣がカフェなの。でカフェで働いてる、カフェをそれ切り盛りしてるおばあちゃん2人もアッシャー君のことめちゃめちゃ知ってんの、
うん、
で顔見ただけでアッシャーとか、あの今日日焼けしてんねとか言って、あ運動会の練習だったんですとか言って、あそうとか言って、でもう自分もホストマザーみたいな感じでめちゃくちゃ仲いいのもうアッシャー君の顔見るとみんなアッシャーとか言って、
うん、
もうやっぱさ村にそんな子が来てるからすごいもう大有名人なのね。
まあまあまあだろうね。
そうでもう逆に、あこの人がアッシャー君の日本語を教えてた人ですっていう風で、あそうだなって言って、なんかそこもまた村中に広まり渡るのね、
うん、
あそうなのみたいな感じで、でなんかホストマザーがいろんな店を、店とかね家をね見せてくれたんだけど、ここがカールさんの何番目の家です、ここがカールさんが建てた何番目の家です、ここが何番目の家です、いろいろ見せてくれてて、うん、そうしたらさ途中でさ畑仕事してるおじさんとかがいるわけよ、
うん、
で普通だったらよこの辺でなんかさ例えばうちの目の前のさその隣の おじさん目の前のおじさんが例えばトラックねでなんか作業してんなと思ったら、うん、こんばんはっていうぐらいで、かもし集中してるんだったらたまに素通りして家に入るぐらいじゃんうちらだったら、
まあ そんなに話しかけちゃいけないから、
ね、そうなんかやってんなと思ったらね、なんだけどなんかわざわざ、あ何々さんが作業してる、ちょっとこれは挨拶しなきゃとか言って車止めてウィーンって窓開けて、なんか何々さーんってすごい呼ぶのね、何々さーんって言って、いやもう行った方がよくねと思うんだけど、でその人も農作業をやめてきて、あーあーあーとか言って、でこんにちはとか言って、あのこちらがって、あのアシャ君の先生のでもね、その自己紹介何回やったっていうぐらいで、もうとりあえず村人に、他の村人に会ったらもうスルーできないの、スルー禁止
変なの
変なでしょ、もうスルー禁止、スルーしたらどんなことが起きるんだろうと思うんだけど、うん、いやここ今スルーしていいでしょ、だってあの人今すごい一生懸命農作業してるよと思うんだけど、
うん、
農作業してる手を止めてまでちゃんと挨拶しないと、なんかあ見かけたからには挨拶しなきゃって、なんか言ったホストマザーの言葉がめっちゃ気になったんだけど、あもうそういうルールがあるんだなと思って。
ポケモンじゃん。
もうどういうこと？
じゃあポケモンって、
うん、
もう目があったらもうバトルっていう。
あ、そういうことです。もうほんとほんと。もう目なんかあったらもう絶対喋んないといけないし、会ってなくても、例えば車でその 農業の畑をさ、通り過ぎるじゃん。そしたらその人は、あ、車で行ったなっていうのを見るじゃん。なんで声かけなかったんだろうってきっと思われると嫌なんじゃない？
そういうことか。
そう、後から、さっき通り過ぎたよね。なんか声かけてくれればよかったじゃんみたいな話になるから、だったらもう、止まっていちいち止まって何々さんって言おうみたいな、
うん、
そうっていう不思議じゃないけどザ田舎暮らしっていうのを見て、
うん、
面白いなと思って、面白いなかっこめんどくさいなっていうのが
まあまあわかるわかる、
わかる、
絶対めんどくさくはあるよね。
面白そうだけど、そうだね、なんか一人ぼっちになったら行ってもいいかなと思った。なんか人恋しくなったら、人の温かみがあれだったら、でアッシャー君結構人見知りだから、
うんうん、
アッシャー君どう思ったって言ったら、僕の町も結構小さくて、なんかあの雪っていうか スキー場、まあ本当に新潟みたいな感じでスキー場しかないような町だから、
うん、
温泉とかでもあって、でアメリカ中の人が来るような町だから、まあ、こういう感じはあるんですって言って、そのスーパーとか行ってもねめちゃめちゃ話しかけられて、だからこんな感じなんだけどって、人見知りの僕にとってはかなりきついですね だよねとかね、まあでも慣れましたって言ってたけどね。っていうなんかその村は ほんと面白くて、まあよかったらそのアシャがいる間にまたご家族で来てねって言われたし、まあ、いなくなってからでもいつでも遊びに来てって、うん、なんか本気の目で言ってたから、ここにまだ布団4つあるからいつでも泊まれるから本当に来てねみたいな、なんかその言い方がまたザ村人だなっていうか、マジで本当全然知らない1回しか会ったことない人でも泊まってきなよってめちゃめちゃ言われたのね。なんかそういう受け入れ体制万全。
あーすごいね。
だからいい意味では村人全員が温かいで、とってもフレンドリーで、なんかすごくいいコミュニティなんだけど、悪い意味で、
めんどくせえ、
しんどい人と距離を置きたい人は絶対行かない方がいい、
うん、
けどなんか人の温かみに触れたい人はめちゃめちゃおすすめな村でした。だから新潟自体はほとんど行ってないけど、
うん、
まあやっぱりあれしかない感じがする、あのスキー場しかない感じがする、見たところね、めっちゃただの田舎だなって感じがした。新幹線が止まる上越なんとかっていうところに降り立ってみたけど何もなかった、
うん、
これ新幹線の駅前っすかっていうぐらいびっくりするほど何もなかった。なんだったらもううちの近所の駅のとほぼ変わらん。
おー、マジか。
うちの近所の前の方があのスーパーあるから買ってるぐらい。
あーそこ、
うん、ぐらいだなっていうぐらい何にもなかったけど、その村は本当に面白いところでしたっていうのを、いや新潟何にもないよってすごい言っちゃったから、いやこれは言わないだって、これ下手なところよりめちゃくちゃ面白かったので、下手なところ行くよりね、うん、まあ佐賀に行ったら意外と楽しいかもよ、そんなとこあって
ないじゃあだからそう、なんか極論言うとだからすごい田舎なの、だからこそ面白いのと、
うん、
のが新潟じゃん。
じゃあ佐賀だって一緒じゃん。
中途半端な田舎だからこそ超絶面白くないのが佐賀です。
あら、そうかもしれん。まあ、佐賀もちょっと探索の価値ありだな。ちょっといつか行ってみるわ。
頑張ってください。僕は行きません。
うん、いいよ。はい、そのわけで新潟県の、何市と東海高町市かなんかの市じゃないけど、まあ村竹なんで竹所っていうとこなんだけど、
はい、
あとあのカールさん本も出してるので、ググって調べてほしい人は買ってみてください何で出るだろう。カールさん古民家かな、
わかんない、
なんか有名みたい。そうなので、よかったら皆さん調べてみてください。
はい、まあね、母さんのそのゴールデンウィーク話、
はい、ゴールデンウィークこれだけです。
はい、
はい、
もうあとはね、お仕事と、
はい、仕事だけです。はい、以上ですはい、そのわけでこのスクリプトもウェブサイトの方から見ることができます。 YouTube が全然出てなくて困っています。ちょっと次のポッドキャストで話しますそれから、はい、以上です。
あ、はい、チャンネル登録、高評価、あとはコメントの方もぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。それではまた次回も聞いてくださいね。さようなら。
さようなら。